市場デジタル放送へ円滑に移行するための対応は、公明党松沢健司。問い、市場デジタル放送の完全移行まで2年9ヶ月を切った。総務省は市場デジタル放送推進総合対策をまとめ、生活保護世帯への簡易チューナー配布、高齢者や障害者への受信説明会の開催などが盛り込まれた。円滑な移行にはしっかりとした対応が重要だが、本市の取り組みは、説明会に来られない高齢者などへの周知はどうするのか。テレビジョン共同受信施設もデジタル化の改修がされるが、現状と改修後の加入世帯への説明は、国の政策に乗じた詐欺やアナログテレビの大量廃棄の問題もあるが、どう対応するのか。答え、デジタル化への移行に向け、広報、ホームページへの最新情報の掲載や、パンフレットの配布などで市民に周知徹底を図る。また、国は独居老人への訪問説明などを行うとしており、連携していく。共同受信施設は、2年で全施設を改修する予定で、加入世帯は、回覧や説明会で周知していく。詐欺問題は、国も悪質商法の対策を講じる予定で、市も広報などを通じて注意、喚起していく。テレビの廃棄問題は、環境省で状況調査の経費が計上されており、国の対応を見守っていく。他に、市民共同の今後の取り組みについて、環境政策についてを質問。世界同時不況が税収入へ及ぼす影響とその対策は。診療クラブ、近藤陽。問い、米国発の金融恐慌が日本にも波及し、金融市場の混乱を招いている。世界同時不況、株暴落、円急騰、倒産急増などが日本経済を襲い、個人消費も冷え込ませている。本市の主要産業である自動車関連企業や電子部品企業なども大変な試練に立たされているが、来年度の市民税や法人税などの見込みはどの程度か。落ち込みが激しい場合、どう対処するのか。また、来年度の新規事業はどうするのか。税収を増やし維持するためにも、不況企業へどのような取り組みを考えているか。解雇などの影響を受ける市民がいると思うが、その時の対応を考えているか。答え、市内企業も景気の影響を大きく受ける中、来年度の市税収入は、平成20年度当初予算と比べ、15% から 20% 程度の減収になると想定している。予算編成では、節減合理化を徹底するとともに、歳入確保策として、市税収納率の向上や特定財源の確保に努める。新規事業は真に必要であるか精査し、最終的には基金の取り崩しも視野に入れ検討していく。中小企業には、融資制度の啓発や支払い利息、信用保証料の一部補助を行う。解雇された市民には、ハローワークとの連携による、求職活動や就労相談、県が実施している応急生活対策資金の啓発などの支援をしていく。早川城山地区の通学路への安全対策と今後のあり方は、公明党出口恵子。問い、早川城山地区では、住宅建設が進むにつれ、子供が増加するのは明らかで、早急な安全対策が必要である。現在、2つの通学路があるが、どのような安全対策が取られているか。まもなく、早川城山地区の児童だけで、400人になると言われている。安全のための新たな通学路として、城山公園西側の階段を整備・拡幅し、見通しを良くするよう改善しないか。 また、海老名市で設置予定の街角防犯通報システムを導入する考えはないか。安心して通学するためには、学区再編も方法の一つと思うが、検討状況はどうか。答え。通学路には路側帯のカラー化などの安全対策を行っている。また、天神森随道の階段は、スリップ止めの取り付けなどを行っている。城山公園は、極力既存の樹木を残すように作っており、伐採の予定はない。しかし、西側エンドが通学路になれば、改修や伐採などを検討する。また、街角防犯通報システムは、維持費や管理の問題もあるので、海老名市の運用状況などを見極めたい。学区再編は検討委員会で議論している。重要な課題であり、想定より時間がかかっているが、力を入れて進める。他に、国の総合経済対策と本市の対応についてを質問。
農業が若い世代に希望を持てる業種とする対策は、市民会議21、蛭川雅彦。問い、農業を取り巻く環境は年々厳しさを増している。農業従事者の高齢化や後継者不足は一向に歯止めがかからず、有給農地の増加も深刻である。このような中、食料自給率の向上、温暖化防止の側面から、農業の重要性が再認識され、若い世代に希望の持てる業種として育成することが求められている。遠農ボランティアの育成など、本市の農業振興策の現状はどうなっているか。また、親子ふれあい農業体験事業は、子どもの農業への理解を深め、意義深いものと考えるが、その内容や実施状況はどうなっているか。答え。高齢化や後継者不足の問題解決に向け、農地の利用集積や集団営農など、安心して農業に従事できる環境づくりの事業を展開している。今年度は農産物の直売や農業見学会など、市民が幅広く農業に接する機会を提供し、好評だった。遠農ボランティアは農繁期の労働力不足解消を目的に、現在6人の方が実習生として農業技術を習得している。親子ふれあい農業体験事業は、年間を通じ農業を体験し、理解を深めることを目的としており、親子22組が人参や大根などの作付けや収穫を行い、保育園や福祉施設に配布した。他に中村地区資源物分別回収モデル事業の成果についてお質問。道路反射鏡の設置基準と管理はどうなっているか。公明党井上健二。問い。平成19年中に全国で起きた交通事故件数は83万件以上で、中でも特に多いのが信号機のない交差点で起こる出会い頭での事故である。道路反射鏡はこのような事故の防止に役立つもので、本市はどこよりも交通事故防止に力を入れており、市民の要望に耳を傾け、積極的に取り付けているが、設置基準や管理はどうなっているか。また、車両などの接触により、破損した道路反射鏡を市民が発見した場合、すぐに連絡できるよう、管理番号などを記したシールをつければ、すぐに対処できるのではないか。答え。反射鏡の設置基準は道路の曲線部、市道と市道の交差点、市道と県道の交差点のうち見通しが悪く危険な箇所に設置している。また、市道と公道の交差点も基準を見直し、市道と同様に設置可能とした。管理方法は設置場所を記載した台帳で職員がパトロールを行っているが、随時状況把握が必要であり、市民などからの情報提供が役立っている。管理シールは情報提供しやすい環境づくりが適切な補修や機能維持につながるので、今後はシールの表示内容の改善を図りながら適切に維持し交通事故防止に努めていく。他に新型インフルエンザについて、 人間ドックについてを質問。一般質問の方法。本市議会の一般質問は、通告の際に質問の方法、一括または一問一答を選択し、議員個人が行う方式となっています。一括方式。第一回目の質問は、通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は必要なものをまとめて行う方式。再質問の回数は2回までとし、質問時間は50分以内。一問一答方式。第1回目の質問は通告した質問のすべてをまとめて行い、再質問は一問ごとに行う方式。50分の時間制限内であれば、再質問の回数は無制限。詳しい内容は会議録で、市議会報は紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。また、インターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。市ホームページかアドレス、http://www.kaigiroku.net/kenasaku/aysehtml からご利用ください。12月定例会の会議録は2月下旬に閲覧できる予定です。この紙面に写真があります。1月12日文化会館で成人の集いが開催されました。新成人たちは旧友との再会に晴れやかな笑顔でしたのコメントで、和服姿の4人の女性と清掃の男性2人が写っています。